皆さんこんにちは。今日は、担い背負われる神というテーマでメッセージをさせていただきたいと思っております。先週ですけども、仕事が終わった後に会社の中であるセミナーに参加をしました。そのセミナー自体は難しくてわからないことがたくさんあったんですけれども、今までどのようなそういったセミナーのようなものに参加してきたかなということをこうふと思い出してみました。仕事に関係するものもあれば、仕事には全く関係のないものもありましたけれども、そういえばずいぶん前にこんなセミナーといいますか、講座に参加をいたしました。それはお父さんのための赤ちゃん講座っていうものであります。で、最近のことはですね、最近というか本当すぐ直前のことまで結構忘れっぽいんですけれども、なぜか最近高校の同窓会の案内が、来たとかそういうこともあってか、学生時代のこととか20年も30年も前のことを思ったり考えたりすることが、しばしばあります。なんか少し年を取ってるからなんてことも思うんですけども、そのお父さんのための、赤ちゃん講座のことをですね、こう思い出したんですけども、それに参加したのは、一人目の子供が生まれる数ヶ月ほど前のことでありました。妻が妊娠5ヶ月くらいの頃かなというふうに思うんですけども、今から20年ほど前のことになります。で、その講座というのは母親学級の父親版みたいなものでありまして、その中で、妊婦さんを体験するというような、そんなこともありました。で、これはその妊婦さんになるというのがどれほど肉体的にも大変なのかということを父親が知ろうというものでありました。その妊婦さんを体験するためのですね、服を着たんですけども、お腹のあたりに重りがあって、ちょっとこうちょうど膨らんだような形になっていて、そこに重りがあって、そしてその服全体が13キロぐらいある服でありました。そしてその服を着て、さらにその上にですね、可愛いなんかエプロンみたいなものをつけましてですね、こう妊婦さんになりきって、床の上に散らかっている新聞紙をこう片付ける動作をしたり、足の爪をこう切るようなそんな格好をしてみたり、布団を敷いたり、またその布団に横になるとかですね、そんな格好をするようなことをしました。で、立っているだけでも結構お腹のあたりにかなりのこう重さを感じましたし、こうしゃがんだりですね、また立ったりするっていうことが、その何気ない動作がとっても大変なんだなということを、体験しました。そしてその講座に参加した人は、一人目の子供がの出産があと何ヶ月というですね、同じ立場にあるお父さんたちでありました。10人くらいいたと思いますけれども、そしてこう旗から見ると何ともこうユーモラスな格好をだったんですけども、もう自分の番になった時にはですね、もう必死だったことを覚えております。そしてその講座の中で、あるビデオを見ました。それはお父さんへ赤ちゃんからのメッセージというもので、ありました。で、その中で語られていたことなんですけども、お腹の中にいる赤ちゃんは父親が話しかけるその声を覚えていて、生まれた後もまた話しかけてあげると、赤ちゃんはその お母さんのお腹の中にいた時のそのお父さんの声を覚えていて、そしてその、脳の発達のためにも、良いというようなことが、語られておりました。 で、私はその講座に参加をして、妊婦さんの肉体的な、大変さとともに、まあ、生まれる前から父親として赤ちゃんに話しかけることの大切さを学んだんですけども、ちょうど、先週参加したセミナーにですね、で、ちょっと昔のことを考える、そんな、きっかけになりました。で、私たちが手にしているこの聖書ですけれども、天地万物をお作りになられた神様が人に与えてくださった、書物であります。そして、この聖書の中には、先ほど、ホセルさんがですね、イザヤ書を開いてくださったように、私たちが母の体内にいる時から、私たちを覚えていてくださって、神様ご自身がお母さんのお腹の中で形作り、組み立ててくださって、そして守り、またになっていてくださるお方であるということが、わかります。その箇所を、開いてみたいと思います。イザヤ書の46章というところになります。ページは1201ページになります。イザヤ書の46章の1節から4節までお読みしたいと思います。ベルはひざまずき、ネボはかがむ。彼らの偶像は獣と家畜に乗せられ、あなた方の運ぶものは荷物となり、疲れた獣の荷物となる。彼らは共にかがみ、ひざまずく。彼らは重荷を解くこともできず、彼ら自身も虜となっていく。私に聞け。ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りの者よ。体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれた者よ。あなた方が年をとっても、私は同じようにする。あなた方が白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。なお私は運ぼう。私は背負って救い出そう。一節二節のところでは、こう荷物のように運ばれていく、その人が作り出した神々の無力さと言いましょうか。そういったものが示されておりまして、また3節4節では、神ご自身が人を背負い、担い、運んでくださるお方であるというふうに、誠の神様と人が作り出した神様の対比として記されておりますけれども、少し1節から御言葉を見ていきたいと思っております。1節の中に、ベルはひざまずき、ネボはかがむというふうに書かれておりますけれども、このベルとかネボというのは、どちらも、バビロンの、神であります。人が作り出した、偶像で、あります。バビロンというのは、バビロニア帝国の首都でありまして、現在のイラクのあたりにありますけれども、そのベルというのは、太陽神、太陽を祀った、そういう神様、太陽神であって、またネボはですね、知識と文学の神というふうに、書かれて、いたんですけども、いずれにしても、まあ、どちらもですね、まあ、人が作り出した、考え出した偶像であります。そして、バビロンの、新年祭において、この、ベルとか、ネボのですね、その偶像はですね、バビロンの近くにあるボルシッパという、町にあるですね、神殿とバビロンにある神殿の間を担がれて、運ばれて、いたようであります。ちょうどそのことがここに書かれているんですけども、まあ、それらの像というのは、まあ、民が運ぶ、荷物で、ありました。自分で移動もできず、こう荷物として、 人々に運んでもらわなければならないような偶像が本当の神様であろうか。そうではないということを1、2節では語っているように思います。そして新約聖書の中にも同じようなことが記されている箇所がありますので、また後でこのイザヤ書には戻ってまいりますけれども、使徒の働きの17章というところを見てみたいと思います。新約聖書の264ページになります。新約聖書の方の264ページ。使徒の働きの17章の24節と25節をお読みいたします。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は、天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって仕えられる必要はありません。神はすべての人に命と息と万物とをお与えになった方だからです。唯一まことの神はすべてのものをお作りになられた方であり、何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって仕えられる必要はありません。ですから、人の手によって運んでもらわなければならないような偶像は神ではありません。日本においては、例えば奈良の東大寺においては年に一度、お身拭いと言いまして、奈良のその大仏の掃除が行われますけれども、まさにその不自由なことでもあるかのように、人の手によって仕えられる典型のような、そんな場面のように思います。偶像は人によって作られ、担がれ、運ばれてきましたけれども、このような人々が作り出した神々は人々の重荷になるだけであって、人を救うことはできません。この現代においても人は神々を考え作り出し、そして拝み、ある人は修行をしたりして平安を得たいと願いますけれども、偶像にはそのような力はありません。ここで先ほどお読みしたまたイザヤ書の46章に戻りたいと思います。旧約聖書の1202ページになります。46章の3節の4行目には、胎内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよと神が語りかけておられます。3節の初めの部分には、私に聞け、私のヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよとありますので、直接的にはイスラエルの民に対して神が語られた言葉でありますけれども、これはすべての人に対して語られている神ご自身の御思いであるというふうに思います。人を救うことができず、また家畜に乗せられて運ばれていく偶像とは異なり、神は私たち一人一人を体内にいる時から覚えていてくださり、担っていてくださるお方であります。そして私たちと共にあって私たちを導いてくださいます。4節には、あなた方が年をとっても私は同じようにする、あなた方が白髪になっても私は背負うとあります。神は私たちが体内にいる時から担っていてくださるお方であり、また私たちが生まれ 年を取り、白髪になってもなお、背負い、運び、導いてくださる方であります。4節の最後のところに、私は背負って救い出そうとありますように、神は私たちを救ってくださるお方であります。では、どのようなことから私たちを救ってくださるのでしょうか。聖書は、初めの人アダムから現代の私たちに至るまで、またこれから生まれてくる人々をも含めて、全人類が持っているものがあると告げています。それは罪の性質であります。聖書が語る罪とは、法律に違反することだけではなくて、神を神と認めずに、神を無視して歩むことを言います。ある本に次のようなことが記されておりました。神は無限に正しい方ですから、簡単に罪人を許すわけにはいきません。しかし神は無限に憐れみ深い方ですから、簡単に罪人を罰することもできません。そこで人間的な言い方をするなら、ここに神のジレンマがあったのです。このように記されておりました。面白い表現だなというふうに思いましたけれども。では、どのようにして神は罪人を許し、また罪を罰するという相反することができるのでしょうか。正しいお方は罪に対する罰を要求しますけれども、同時に憐み深い愛なるお方は、その罰をご自身の身に引き受けようとされます。神の愛と神の義を満足されたのは、神の御子イエス・キリストの十字架による贖いでありました。約2000年ほど前に、この世にお越しくださった御子イエス・キリストは、当時の人々の罪を負われただけではなくて、全世界の全人類の罪を負ってくださいました。イエス・キリストは全く罪のないお方でしたので、ご自分の命と引き換えに私たちの罪を背負うことがおできになりました。イエス・キリストの十字架によって、神の義と神の愛とが示されたわけであります。ここで、ヨハネの手紙の第1というところも見てみたいと思います。ヨハネの手紙第1の1章、新約聖書の465ページになります。新約聖書の465ページ。第1ヨハネ1章の1節と2節をお読みいたします。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち、道地と共にあって、私たちに表された永遠の命です。この手紙の著者であるヨハネは、イエス・キリストの弟子として一緒に生活されたものとして、自分の目で手で触ったその命の言葉であるイエスが救い主であり、永遠の命を与えてくださるお方であると証ししています。 また一章の九節もお読みしたいと思います。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。私たちのうちに、作り主である神に背いていた、神に背を向けて歩んでいた、その罪があることを認めて、その罪を言い表し、イエス・キリストがその罪を十字架の上で背負ってくださったと信じるときに、罪が許され、イエス・キリストにある永遠の命をいただくことができます。神は私たち一人一人の人生に関心を持っておられます。私たちが母親の胎内にいる時から私たちを担い、運び、背負っていてくださいます。最後にですね、ある詩をご紹介したいと思います。これはアメリカ人の女性が作られた詩であります。フットプリントという足跡というですね、詩の日本語訳をご紹介させていただきたいと思います。あるよ、彼は夢を見た。それは主と共に海岸を歩いている夢だった。その時彼の人生が走馬灯のように空を横切った。その場面場面で彼は砂浜に二組の足跡があることに気がついた。一つは主のもの、そしてもう一つは自分のものであった。そして最後のシーンが現れたとき、彼は砂浜の足跡を振り返ってみた。すると彼が歩んできた。今までの道の多くの時に、たった一つの足跡しかないことに気がついた。そしてそれは、また彼の人生で、最も困難で、悲しみに打ちひしがれている時のものであることに気づかされた。彼はこのことでひどく悩み、主に尋ねた。主よ、かつて私があなたに従うと決心したとき、あなたはどんなときも私と共に歩んでくださると約束されたではありませんか。でも私の人生で最も苦しかったとき、一つの足跡しかありません。私が最もあなたを必要としていたとき、どうしてあなたは私を置き去りにされたのですか。主は答えられた。私の効果で尊い子よ。私はあなたを愛している。決してあなたを見捨てたりはしない。あなたが試練や苦しみの中にあったとき、たった一組しか足跡がなかったのは、私があなたを背負っていたからなのだよ。という、詩であります。この詩にあるように、イエス・キリストは、私たちと共に歩んでくださるばかりか、私たちがどうにもならないような困難にあるときに、私たちを背負い、担って歩んでくださるお方で、あります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。これはイエス・キリストが語られた言葉であります。私たちはそれぞれの歩みの中で様々な重荷といいましょうか、その難しい問題などを抱えたりすることがありますけれども、そのままの状態で 私のところに来なさいと、イエス・キリストは語りかけてくださっています。このお方を救い主として心に迎えるならば、私たちが背負っているその重荷をも取り去ってくださり、私たちに平安を与えてくださいます。イエス・キリストを信じることなく、罪を持ったまま、この世の生涯を終えるならば、死後に罪の刑罰を受けなければならないことが定まっています。イエス・キリストは私たちを失いたくない、共にいたいと願っていてくださるお方であります。このイエス・キリストを心に救い主として迎えられることをお勧めして、メッセージを終わりとさせていただきます。